詩編の23編。いつものように私が奇数節を読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせて読みください。詩編の23編。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まあ、詩編の23編というのは、まあ、詩編150編ありますけど、その中でももしかすると一番有名なのかもしれませんね。で、多くのクリスチャンの方が他は覚えてないけど、詩編の23編はちゃんと覚えて暗記してるみたい。150編全部暗記できればいいんですけど。でも、それだけその詩編の23編っていうのは多くの人々に、その、親しまれている。それはもう今読んだ内容からしてそうですけど、やっぱ励ましであったり、慰めであったり、その内容がそうだからですね。これはダビデの賛歌です。で、おそらくそのダビデが王様になった後に書かれた、詩編だろうというふうに言われています。で、一説に、もうこれ23編だけ一つ一つ細かくやっていくと、一回のメッセージが普通にできるんですけど。だからもう、ものすごく短くしますね。でもやっぱりたくさんこの中に、そのメッセージ性があるわけです。で、一説に、主は私の羊飼いというふうになってますけど、で、主は私の羊飼いなんですよ。ダビデが言ってるのは。私自身の羊飼いなんだって。で、その、教会のとかクリスチャンのとかあの人のこの人のではなく、主は私の羊飼いっていうふうに、その事実として私が、その、これを認められるかですよ。主は私の羊飼いです。私はその羊ですって。羊って頭悪いんですよ。どこ行くかわからないんですよ。目の、その先々を見通すことができないんですよ。で、羊飼いがなければ、羊飼いがいなければ私はどこにも行けませんって。で、その羊飼いは私でもなく、あの人でもなく、私のその欲望でもなく、世の中の価値観でもなく、世の中の成功でもなく、私の羊飼いは神なんだって。それは私自身がこれを言えるかですよ。私たちにこの、チャレンジというか適応としても。ダビデはそう言い切ったんですよ。ダビデは王様でしたが、私を導かれるのは私の主だって。私でもなければ他のその自分の部下でもないって。私の王様としての経験でもないって。主が私の羊飼いなんだ。そして私は乏しいことがないって。だから神が私をその私の羊飼い、私の世話をしてくれるものであるんであれば、私に乏しいものはないはずですよ。英語だと I shall not want。 私にその want、 欲しいなーって思うその欲求はないって、そう思わないであろうって。それは二つのことが言えます。一つはその乏しいことはないというその事実としての、宣言。もう一つはもうこれ私はそう決めたっていう、私は主が与えてくださる、私の羊飼いである主が私に与えてくださる以外のものをもう欲しがらないってことです。神が私のことをよく知っておられ、私のことを世話しておられるわけだから、その神が与えてくださるもの以上のことを私はもう求めまい。決意なんですよ。決心。とも読めます。だから神が私の羊飼いかどうかですよ。私たちにその迫ってくるこの適応は。いろんなものを私たちは欲しがりますけど、私も欲しがりますけど、あれも欲しい、これも欲しい。でも神が神が私の羊飼いなんだっていうふうに、そうやって決めてるんだったら、羊飼いである一番良いものを与えてくださるであろう、その主が与えてくださらないもの、主が与えてくださるもの以上のことはもう求めまい。 そこまで私は腹くくって、主が私の羊飼いなんだって。主が私を導いて、私を、その、富ましてくださるって。そう、確信してるからですよ。そうやって信仰で捉えてるから。そこに私たち向かっていくんですよ。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われるって。で、緑の牧場に行くことも、憩いの水のほとりがどこにあるかも、羊は知らなくていいんです。次どうなるんだろう、ここを通っていったらどうなるんだろう、私は知らなくていいんですよ。どこに緑の牧場があって、どこに憩いの水のほとりがあるかっていうのを神が知っておられて、その神が私の羊飼いであるんであれば、私はこの先どんなところを通るかっていうのを、その自分ではこの一生懸命歩いて羊飼いについていくだけでいいんですよ。だってその先には必ず緑の牧場であったり、憩いの水のほとりに、ほとりが待ってるはずですから。だって主が私の羊飼いであれば。でも、うん、これこんなところ通ってどこに行くんだろうとかって言って、どこに行くんだろうって分かってるのに、その神が導かれるところが良いところだっていうふうに私たちその信仰が働かないから心配するんです。主は私の魂を生き返らせるって。皆のために私の義の道を、私を義の道に導かれるって。で、生き返らせるという、その、リバイブと英語でなってますけど、その、ヘブライ語は、その、リバイブ、生き返らせるっていう、その言葉も、また、立ち返らせるという言葉も、そして、悔い改めるという言葉も同じなんですよ。生き返らせる、立ち返らせる、悔い改めさせる。同じ言葉が動詞として使われています。だから、私の魂を生き返らせるっていうのは、私の魂を神にその向けさせるという意味でもあるし、私の魂をその生かすために、その自分の罪から悔い改めさせるというのも含まってますよ。それが私を生き返らせるです、私の魂。私たちもキリストにがその復活したその力によって新しく生きるという時には、その私の心を神に向けさせ、私のその古い行い、罪の行い、神の基準から外れているその行いから立ち返って、新しく生きるというのが生き返らせられたわけですね。私たち蘇ったんです。復活したんですよね。キリストによって。そして私を正しい道に、義の道に、神の基準のその正しさに導くって。世の中の成功や、なんか物質的なそのものや、豊かさや、その経済的な豊かさを別に神は言ってないんですよ。それが一切悪いというふうには全然思ってないし、私は思わないし、そしてそれはあくまでもその神からのプレゼントだから、それを使って、その神が喜ばれることを使えばいいんですよ。それぞれ与えられているものを喜んで、それを受けるべきですよ。でも、その、すべてにおいてその成功するとか、その商売繁盛、家内安全、で、その、なんだ、無病息災。それを神はもちろんその神は私たちにその祝福として与えてくださるでしょうけども、それがすべてじゃないし、それがゴールじゃないんですよ。神は私を義の道に導かれるんですよ。それが私たちの祝福ですよ、一番の。だから四節にあるみたいに、たとえそのいろんな困難を通ったとしても、私は災いを恐れないって。それは神が共にいてくださるからだって、羊飼いである方が。これは信仰ですよ。信仰が励まされないと、これを言うことはいつもできないです。調子がいい時には言えるかもしれないけど、調子が悪い時や、その状況がもう、その苦しい時には、これ信仰によってじゃないと言えないんです。だから私たち、互いに集まり合って、互いに励まし合う必要があるんです。必ずしも、私たち、その365日24時間これを言えないからです。私たちが互いに与えられている理由は、そうやって これで、主が私の羊飼いだよね、と私たちの。だから私たちはその貧しいところがないはずだって。その先どうなるかわかんないけども、神は必ず私たちを緑の牧場に伏させ、そして憩いの水のほとりに導いてくださるはずだって。それを励まし合う必要があるんですよ。で、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めだって。無知も杖も、その、まっすぐ歩くための道具でもあるし、また、敵が来た時にそれをその追い払うための道具でもあるし、また、羊が、その、谷間とかに行かないようにね、その、羊をたまには打ち叩いて、たまにはその、この羊飼いのこの杖っていうのはこのくるって、ま、先がね、くるってなってて、羊の首がこの つかめるようになってるんですよ。漁夫じゃないけど、そんな感じで首を掴んでぐーって引っ張れるようになってるんですよ。そうやってそのたまには私はその神の杖とかその鞭で叩かれる時があるんです。そのまままっすぐ進んだ崖に落ちるからね。だからそれらすべてが私の慰めだって。神が私をその、養ってくださって、世話してくださるからです。だから、時にはその痛い時もありますよ。でもそれは、私の慰めであるはずなんですよ。私を義の道に、その、導き、私の魂を生き返らせ、私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴わせるためですよ、それは。そして、五節と六節っていうのは、これは将来に対する私たちの、私たちへの約束です。今5節はもう飛ばしますけど、6節は本当にこれはもう励ましですよ。私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるって。神の側では決して私から離れず、私を捨てることはないんですよ。私が神から離れ、神を見捨てることはあります。神ではなくて、私のやりたいことをやるんだっていうふうに言い続けるのであれば。神ではなくて、その、ま、他のものを求め続けるのであれば、私たちは最終的に神から離れ、神を捨てることになります。そういう自由意志を私たちに神は与えたんです。でも神の側では、その私が生きている命の日の限り、私がどんな中を歩んでたとしても、神の慈しみと恵みは私の後ろを追っかけてくるんです。私が神の方を向き直った瞬間に、その神の慈しみと恵みが私を捉えるんですよ。そして羊飼いである神のもとに引っ張ってってくださるんですよ。どんなに失敗したとしても、私たちが神の方に向き直るのであれば、神の慈しみと恵みが私を神の羊としてくださるんですよ。それは本当励ましですよ。ものすごい慰めですよ。またこれはどんな人にでも向けられているわけですから。どんな人でも、どんなところからでも、いつでも神にその人が向きさえすれば、神の慈しみと恵みっていうのはその人を捉えるんです。今日もその方について、また一緒に学んでいきましょう。